今朝は新約聖書使徒の働き20章の31節から35節をお受けください。新約聖書の278ページになります。使徒の働き20章の31節から35節。ではお読みいたします。使徒の働き20章31節。ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにもどこにいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。以上です。今朝は今お読みした箇所から坂口先生に受けるよりも与えるというテーマでメッセージを語っていただきます。じゃあ先生よろしくお願いします。
ハレルヤ、主の御名を賛美します。お祈りしますのでお心を合わせてください。ハレルヤ。神様、このようにして素晴らしい朝を備えてくださり、爽やかにこの礼拝を迎えることができるこの恵みをありがとうございます。様々な状況の方々がおられます。病であり試練であり、また様々な状況で戦っておられるかと思います。その中にあって主を私たち一人一人を励まし強めてください。配信を通してご覧になっている方々、それすらできない方々もおられるかと思いますが、どうかその一人一人にもあなたが届いてくださるように心からよろしくお願いします。御言葉を通し私たちを成長を指しめ、喜びに満たし、そしてそれぞれの場所に使わされていくことができるよう心からお願いします。足りないこのものを憐れんで用いてください。期待して尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。今日は使徒の働きから学ばせていただきます。後半は使徒の働きパウロが中心になってきます。パウロ、最初は熱心なユダヤ教徒でありました。ユダヤ教徒から見ると新しくできた異端であるキリスト教を迫害し、ユダヤ教に一生懸命だったので迫害しました。で、迫害するためパウロダマスコに行く途上で幻の中でイエス様にお出会いします。で、その愛を知ってイエス様がどれほど恵みの豊かな方であるかを知り、迫害する者からイエス様を信じ述べ伝える者へと変えられました。ただ彼がそのように変わっていったんですけれども、使徒の働きの9章ではパウロがイエス様のお名前のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。イエス様言われているように非常に苦しみが伴う伝道を始めたわけであります。先週の礼拝では使徒の13章が開かれましたが、パウロの働きが示されています。第1回目の伝道旅行においてパウロは聖霊に示されて、それこそ教会の祈りの中、パウロは小アジアに向けて伝道を開始しました。そこで福音が異邦人ユダヤ人以外の人々に福音が伝えられることを確信します。ただこの伝道の働きをよく思わないユダヤ人たちに反対され、場所を変えて伝道する、けれどもまた迫害に遭う、場所を変えて石打ちされて死ぬような試練に遭いながら、けれどパウロは喜び持って宣教の働きを続けました。弟子たちに対し、心を強めながら信仰にしっかりとどまるように進め、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない、 このように決意を持って彼は働きを続けています。そしてエルサレム会議がありました。会議の内容は、救いを得るためには割礼を受ける、そういった律法を守る必要があるのか、それとも信仰だけで救われるのか、そういう内容だったんですけれども、信仰だけで救われるんだ、そのことが明らかになって、パウロ、異邦人の伝道の働きをその長老たちにも認めていただきます。この後パウロ2回目の伝道旅行に向かいます。これが水曜日の祈祷会で語られたところですけれども、アジアで御言葉を語ることを禁じられ、そしてマケドニアに聖霊に示されて渡りました。フィリピで鞭打たれ牢獄に入れられる大変な迫害もある中で、けれど神様から、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいる、あなたを襲って危害を与える者はいない、この町には私の民がたくさんいるんだ、そういう激励の言葉をもらいながら宣教の働きを続けます。そしてコリントからエルサレムに渡って、またアンテオケに戻って3回目の伝道旅行に出かけます。その3回目の伝道旅行、エペソに長期間滞在しました。この滞在中にアルテミス神殿で町の人たちの騒動に巻き込まれてしまったり、コリントの人たち、ローマの人たちに手紙を書く、そういった手紙を書く活動がありました。その働きの中でパウロは遥か遠くローマまでこの宣教を、伝道の働きを進めていくんだ、そういうビジョンを聖霊様から与えられます。19章21節、これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならない、こういうふうに言ったわけです。ローマに行って伝道するんだ。パウロはこの地域の人たちの献金を携えてエルサレムに戻っていきます。しかしこのエルサレムへ戻るこの道は非常に厳しいものである。パウロはそれをしっかりと認識していました。20章と21章のパウロの言葉になります。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれど私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。また21章の13節には、迫害をこんな受けるからやめてくれ、そういうふうにパウロに言った周りの人たちに対してパウロは答えます。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。殉教、死ぬことをパウロは覚悟していました。なぜパウロはその苦しみに遭う、そのことが分かっているのにエルサレムに向かおうとしたのでしょうか。具体的にエルサレムに行ってパウロ戻ってどんな苦難があるのか、それを具体的には示されてたわけではありません。22節もう一回見ますと、そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っている。このようにパウロ言ってます。苦難に遭うのは分かってるけれども、どんな目的があって、どんな状況になって、どんな迫害を受ける、具体的なことは何一つ示されていません。聖霊さんはそこまでは教えてくださらなかった妙です。パウロは異邦人に伝道する、その証明を受けていました。先ほど お伝えしましたけど、パウロは異邦人に対して宣教していくんだ、ローマに行く、そういうビジョンも示されていました。エルサレムの教会はすごく大切です。ただユダヤのエルサレムでそこで迫害にあって死ぬ、それはパウロに与えられている証明とは少し違います。じゃあ行くのやめてもよかった、けれどもパウロは行きます。ご覧なさい、私は今御霊に縛られて、御霊に縛られてパウロはエルサレムに行きました。彼は人間的な思いで行動する人ではありません。常に聖霊様に示され、それに従ってきました。 困難にあって迫害を受け、倒れそうな時、倒れてしまった時、けれど聖霊様から励ましを受け、立ち上がり前進しました。だからこそこの時も聖霊様に従ってエルサレムに行くことを決めます。苦しみに遭うのが分かっているけど、それはイエス様ご自身が苦しみに遭われたからだ。私自身がイエス様と同じように苦しみに遭う、それはイエス様に似たものに変えられるということであれば、否定的な感情でなく、そのことも喜びを持ってパウロは受け止めたのかもしれません。少し余談になるんですけれども、まあ、御霊に示されてそれぞれも何らかの形で経験されたことがあるかとは思います。私自身も献身の時、それこそ御霊に縛られて献身したんだな、そのように思うことがありました。まあ、洗礼を受けた時、本当に命を懸けてイエス様が私のことを愛してくださっている、そのことが分かりました。愛してくださっている、そのことに応えたい、イエス様についていくんだ、まあ、そういうふうに願ったわけです。当然会社を辞めてイエス様に従っていくんだ、まあ、そういうことになるので、まあ会社を辞める、まあ本当に良い好きな仕事ではあったので、会社辞めることを後悔するかもしれない、まあそういうふうに思いました。ただそれでもイエス様は私に命を与えてくださった、今生きていることができるのはこの方の愛によってだ、イエス様に応えないことの方がもっと苦しいわけです。辞めたくない、どうしよう、けれどやっぱりイエス様のために働きたい、そう思いました。まあどんくさくて10年かかってしまったんですけれども、10年かかったけれども、それでもイエス様に応えることができました。まあ、縛られてるって言葉ではありますけれども、本当に献身した時にこのイエス様に応えることができた、喜びに満たされたことを覚えています。聖霊様に促されて、けれど本当にこの方に従って愛に応えていくことができる、それは喜びだと思います。もっと深いレベルだと思いますけれども、パウロ縛られながら、まあ、けれども縛られるというか、本当にイエス様の愛に押し出されて苦しみに遭うことが分かっていても、その愛に応えることができた、応えることができる喜びだったと思います。話を戻しますけれども、死を覚悟した状況の中で、どうしてもパウロはエペソの教会のリーダーたちに伝えたいことがありました。で、彼らを呼び出してメッセージをします。そのエペソでの告別説教より、今日は2つのポイントで学んでいきたいと思います。1つ目が、謙遜に伝道証を続けること、時が良くても悪くても。2つ目が、愛を表し続けること、タイトルにもしましたが、受けるより与えるのが幸いだ。一つ目のポイント、謙遜に伝道証を続けること、時が良くても悪くてもについて見ていきたいと思いますが、聖書をお読みします。20章の19節から21節を、もしよければ全員でお読みできればと思います。読みます。3、はい。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。まあ、ここでユダヤ人の陰謀があるんだと書かれています。パウロ直接はイエス様にお出会いしたことがありませんでした。そんなパウロが、イエス様を見たことも会ったこともないパウロが宣教する資格があるのか、権威があるのか、そういうふうに貶められました。またユダヤ教においては、神様に従うには律法、割礼を受けるなど律法を守っていく必要がある、そういうふうに言われています。クリスチャンはそれを守っていない、そういったことで迫害を受けることもありました。迫害を受けながら投げ出すわけでなく、その中で謙遜にパウロは主に仕えて証ししました。聖書を教えました。忍耐深く投げ出すことをしませんでした。すべての人に対して伝道証をします。ユダヤ人でもギリシャ人でも、すべての人に対してイエス様のことを、神様のことを伝えました。その具体的な内容が、神に対する悔い改め、主イエスに対する信仰です。神に対する悔い改め、私たち自身、 神様を望む生き方から離れてしまっているのではないか、御心を確実に知ることはできない私たちは、その思いから神様の思いから離れてしまっていることであります。そのことを認めること、そして主イエスに対する信仰、十字架と復活のことになります。イエス様が私の罪のため十字架にかかってくださった、私も共に死んだんだけど、死んだだけじゃない、イエス様は復活され、死に勝利された、信じる私たちも共にイエス様と復活の命に預かるんだ、それを信じるだけで永遠の命が与えられる、悔い改めとイエス様に対する信仰、このことを伝え続けました。時が良くても悪くてもパウロはそれを続けます。続けて27節を読みます。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。神様の計画、聖書の予言、聖書の言葉、それをすべて余すところなく伝えた。聖書の一部だけ切り取ってそれだけ伝える、そういったことはしませんでしたよ、そういうことです。異端であったり、そういう異端であったり、そういう人たちは一部だけを伝えて、あるいは自分の都合のいいところ、都合のいい解釈で間違いに引きずり込もうとするんですけれども、パウロはそんなことせずに、聖書の聞かれれば当然全てのことを丁寧に知らせていったんだ。異端とは違うよ。28節、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の地を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。エペソの長老たちに対してなので、群れの監督にお立てになったという言葉がありますが、監督でなかったにしても、私たちは自分自身を大切にしていく必要があります。健康のこと、何よりも心、霊的な状況も含め常にチェックしながら、本当に満たされて守られて歩んでいく必要があります。そして自分だけじゃない、自分自身だけでなく群れの全体にも気をつけていく、周りにいる一人一人の様子も伺いながら気を配っていきましょう。何より教会はすごく大切なところです。イエス様の命によって私たち一人一人贖われた、その意味において神の教会はイエス様の命がかかっている、その大切な場所でありますから、その一人一人、集められた一人一人もお互いを大切にしながら歩んでいくことができれば。29節、私は知っています、私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。教会でありクリスチャン、本当に私たち一人一人神様に大切に、神様の本当に大切な存在なんですけれども、当然サタン、攻撃する者は狙ってきます。狼が外からやってくるんだ、内からも間違った教えを伝える人がいるんだ、それは今の時代だけでなく、それこそ教会ができた最初の時からこのような迫害、攻撃がありました。交わりを破壊し、間違った教えに引き込もうとする人たちがいるんだ、そこから守られてほしい、だから何が必要か。31節と32節もよければ一緒に読みたいと思います。3、はい、ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。目を覚ましていろ、ずっと訓戒し続けた、そのことを思い起こして、あなた方は攻撃を受けても本当に気をつけて目を覚まして、その攻撃をシャットアウトしていく必要があるんだ。そして何よりも間違った教えから守られるために必要なのは神様の恵み、そして聖書の恵みの御言葉であります。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉による、イエス様は言われましたけれども、御言葉が私たちに本当の命を与え、私たちを成長させてくださいます。御言葉を通して神様が私たちを愛してくださっていることを豊かにはっきりと知り、その 神様の約束が真実だということも知ります。最初の詩編でお読みしたように、この経験を通して神様は良いお方だ、私たちを良い方向に導いてくださる、そのことを知っていきます。試練の中で私たちを守ってくださる、そういうことが分かれば、こういった経験を通し守られた、次も守ってくださる、そういう経験を思い起こして信仰が強められていくことになります。一旦一つ目のポイントはここで終わります。で、続いて二つ目のポイント、愛を表し続けるということを見ていきたいと思います。20章の33節から35節までをお読みします。私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるより与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。パウロ、宣教の働きに対して報酬をもらう権利を当然持っていました。持ってたんですけれども、あえてそれをしなかったんだ。むしろ他者を助ける方向に回った。それは労苦して弱いものを助ける、受けるより与える方が幸いだ、その言葉を実践するためでありました。パウロ自身が自分自身を本当にそういうふうな御言葉に従ってそのことを表していったわけなんですけれども、与えるということに関してパウロが関わった働きのことを見たいと思います。パウロ、エルサレムのクリスチャンに対し、エルサレムのクリスチャンたち非常に貧しかったんですけれども、その彼らに対してマケドニア、アカイアの人たちの献金を持って、それをエルサレムの人たちに捧げようとしました。そのことに取り組んでいました。この献金はどんな状況の中でそれが捧げられたのか、手紙の中に示されているので、ローマ書と第二コリントを見たいと思います。ローマ書の15章の25節から27節をお読みします。最初、先ほども言いましたが、パウロ自身はローマへ行ってスペインの方まで宣教の働きを進めたいというふうに願っていたんですけれども、今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます、献金を持って行きますよ。それはマケドニア、ピリピであり、テサロニケ、ベレアの教会が含まれますけれども、マケドニアとアカイア、コリントの教会が含まれます。アカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからだ。その献金を持って私はエルサレムに行きますよ。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。このように献金の事情が書かれています。第二コリントの方を見るともう少し詳しく書いてあります。第二コリントの8章1節からお読みします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、貧しさの中にあったんだけれども溢れる喜びがあって、苦しみによる激しい試練の中にあっても、それこそ迫害を受け激しい試練の中にあって溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、いやむしろそれ以上に、力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願したんだ。貧しかったけれども、それでもけれど喜びいっぱい献金しようとしたんだ。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。ただお金を捧げたってわけでなく、実質は神様に対して彼ら自分自身を神様に捧げ、そのことを通して献金がその現れであった。先ほども言いましたが、マケドニアの教会、テサロニケの教会も含まれてきます。使徒の働き17章あたりを見ると、非常にそのテサロニケの教会には厳しい迫害があったことが分かります。今読んだように豊かでもありませんでした。むしろ極度の貧しさがあったんだと言われています。 イエス様を信じることで仕事を失ったという説もあるんですけれども、イエス様のために貧しさの中に行くようになってしまったんだ、大変だったんですね、貧しい大変な状況だ、助けてください、私たちに与えてくれ、まあ、そういうふうに求める側になっても彼らおかしくなかったわけですけれども、その中で彼らは捧げることをしました。テサロニケの手紙の第一の一章六節にはこのように御言葉もあります。多くの苦難の中で聖霊による喜びによって御言葉を受け入れ、まあ、彼らは苦難の中でそれこそ聖霊様に従って御言葉を受け入れて喜びに満たされていってたんだ、苦難があってけれどもそこに喜びがあったんだ、聖霊様が私一人一人を喜ばせてくれた、むしろ困難があったからこそ強く聖霊様が働かれて彼らを喜びに満たしたんだ、そういう状況ですから当然エルサレムの人々が大変だ、まあ、そのことを聞いたとき聖霊様に促されて貧しさの中にあったとしても喜んで一人一人が捧げていったんだ、聖霊様による喜び満たされ、捧げることがしんどいことではなく彼らにとってはそれが喜びだったんだ、そのように読み取れるかと思います。このように非常にマケドニアの人々の熱い思いが込められている、まあ、献金でありましたので、パウロにすればそれを他人任せにせずにぜひ自分の手でエルサレムの教会に持ってきたい、そのように願ったのだと思います。だからこそ死を覚悟してもエルサレムの教会にパウロを向かうわけです。この義援金、献金を渡すことでユダヤ人の教会と異邦人の教会が一致していくほどパウロはそのことを願ったんだと思います。和解の働き、神様が私たちと和解してくださいました、それこそ私たち神様の御心を知らず神様から離れて生きていく私たちでありました、その私たちに対してイエス様が人として地上に現れ私たちに近寄ってくださって救いを与えてくださったんだ、パウロ自身イエス様に敵対していました、それこそイエス様に逆らうものであった、それを神様は許してくださった、受け入れてくださった、イエス様が十字架にかかって血を流してくださって命を与えてくださった、イエス様が命を与えて私たちに、命を与えてくださ、イエス様ごめんなさい、イエス様が死んで命を私たちに与えてくださったんだ、受けるより与えるイエス様の姿、それらを通してパウロは学んでいくわけであります。イエス様の命という大きな犠牲によって和解が成立しました、イエス様自身がそのことを実行してくれた、それであれば私たちもイエス様の愛を知ってそれを実践していくこと、受ける側に立つのでなく与える側に立ってイエス様の愛を実践していくことができればと願っております。最後に、少しちょっと趣旨から離れるかもしれませんが私自身のことをお明かしさせていただければと思います。本当にまず病気になりまして皆様がお祈りしてます、温かい声かけをしてくださって感謝しています。本当にお祈りに支えられてるなということを深く受け止めているんですけれども、現状をやっぱり正直にお伝えするのであれば本当に恥ずかしい、自分のことばかり言ってすごく恥ずかしいんですが、現状を正直にお話しすると時が経つに従って少しずつ薬が効かない時間も出てくるようになりました。腕がしびれたり動きにくくなる時間もちょっとずつあります。そうなってくると自分自身のこと、自分自身のことばっかり言って本当申し訳ないんですが心配になってくるんですよね。もっと祈ってもらわないとまずいんちゃうか、もっと祈ってもらわないといけないんちゃうか、もっともっと、完全に自分自身の心が内向きになっていることを分かりました。もっともっと悪循環ですよね。もっと祈ってもらわないとまだ足りないかもしれない、そういうふうになって自分自身すごい悪循環になっていることに気づかされました。違うだろ、聖霊様に示されたわけです。あなた自身がもっと周りの人一人の一人のことを祈りなさい、外へ外へ出ていくことを示されました。 当然皆様も私のことを祈ってくださっています。で、私自身がもっと祈ることで本当に教会自身の祈りが熱くなって、祈りが教会の祈りが深くなっていくんだ。お互いが本当にそういう祈り合うことでこの一人一人の互いの愛が深くなっていくんだ。そのことを示されました。何より内向きになっていた自分自身の心を外に向けていく必要があることを神様は教えてくださいました。最近の通読箇所ヨシュア記の中ではこのように書かれています。勝ち取るべき土地をまだ勝ち取っていない一人一人に対してヨシュアはこのように神様のことを神様から言葉をいただいて一人一人に伝えました。あなた方は一人で千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通りあなた方のために戦われるからである。神様が共にいて戦ってくださるから大丈夫だ。あなた自身が立ち上がって戦え、外内向きになるんじゃなく外に向かって一歩歩み出せ。一人で千人を追うことができる。神様が共にいるから勝利することができるんだ。神様に信頼して従ってその一歩踏み出していくことを求められていることを示されました。ピリピ書にもあります。どんな状況の中にあったとしても私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるんだ。弱さの中で本当に打ち沈むのではなく内の内に本当に心を向けるのでなく一歩外に踏み出すことを神様は求めてくださっていると思います。当然後悔が割れたように神様が道を作ってくださる時もあります。ただ神様は私たち一人一人が外に出ていくことも受けるより与える側に立つことも求められているかと思います。どうかお互い本当に戦いの中にあってけれども外に踏み出すことができるように心から願っております。最後お祈りします。お心合わせてください。神様ありがとうございます。受けるより与えるということで御言葉を伝えさせていただきました。私たち自身どうしてももっと受けたい自分自身が本当に得をするように考えがちなものでありますけれど聖霊様はそうでないと教えてくださいます。私たち一人一人が本当に神様にあって喜びに満たされるとき私たちがさらに外に出ていくことを与えることができる方向に導いてくださることを思います。テサロニケの人たちが困難の中でけれども聖霊様によって喜びに満たされていたことをそのことを思いながら神様自身が私たちに命を与えてくださったそのことを思いその愛に応えていくことができるようにお導きください。この愛に応えるとき本当に聖霊様は私たちを喜びで満たしてくださるからありがとうございます。どうか、足りなかった一つ一つのところに対しても神様が補ってくださってお一人お一人のうちに神様の豊かな愛が届きますようにお導きください。そしてこの1週間どうかそれぞれの戦いの中で祝福を持って神様が導いてくださることを心からお願いします。感謝して尊きイエス様の名前を通してお祈りします。